聖書講座を始めることになるわけなんですけれども、で私の方ではその準備を始めたわけなんですが、準備をしていながらもですね、どうも私の頭を離れないものがあったわけなんです。何かというとですね、これは昨日今日に始まったことじゃないんですけれども、最近になって日曜の礼拝での勉強している内容と、それから聖書講座の時間に勉強するものと、どうもほとんど同じような内容のものになっているんじゃないか、はっきりとした区別がついていないんじゃないかというふうな感じを持ってしまうんです。まあ、言い方を変えますと、聖書講座で説明している勉強している内容をそのまま礼拝の時間にしゃべると礼拝の説教になっちゃうんじゃないか、また逆にですね、礼拝の説教でしゃべっているものでも、これは聖書講座ですと言って喋り始めたらば、どうも聖書講座に使えるものになっちゃうんじゃないかというふうなんですね。この2つの間での区別をつけていないんじゃないか、区別をつける必要があるんではないかというふうな考えがですね、頭が離れております。礼拝で喋る内容と聖書講座で喋る内容と区別をつけたいと思っております。なぜかというと、いろいろ違う目的を持っているからなんです。礼拝の説教というものは神様の言葉、神様の教えに基づく説明をして、聞いている皆さんの心の中によしやるぞ、御言葉で教えている通りの行動に移すぞ、頑張るぞというような気持ちを湧き立たせるように話をして持っていくということを目的としております。で、聖書講座というのは御言葉というもの、聖書の教えというものに対しての理解を深めるために勉強するという目的を持っております。で、聖書講座で勉強しているもの自体では霊的に成長するものとはならないかもしれないんです。だけれども、聖書で教えているものを理解をすることでもって、例えばですね、神様とはどんな方なのか、神の義とはどういうものなのかといったことを理解をすることでもって、今度は礼拝の中でもって話していることに移って、霊的に成長していくことも、聖書で教えていることを行動に移すようなこともできるようになってくる基盤となってまいります。だからこういうふうにですね、内容的に本当は違わなきゃいけないんです。だから喋る内容を選ぶのに対しても、喋り方についても、まあ、説明の仕方と言ってもいいんですけども、強調する点でも選んでいるつもりではいたんですけども、だんだんとどうも両方がですね、同じようになってきてしまいました。だから今日からですね、何とかまたこれは別に分けてみたいと思う。講座は講座としてですね、もっと理解を深めるように持っていきたいと思ってるんです。今日から勉強したいものは、ヘブル人への手紙の5章の終わりの方から6章の初めまでに書かれているところから選び出したい話題なんです。ヘブルの5章の12節から書かれているものをまず読んでみてですね、6章に入るんですけども、そこの中からどういう話題を選びたいのかという説明に進んでいきたいと思います。5章の12節から読んでいきましょう。あなた方は年数からすれば教師になっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は固い食物ではなく乳を必要とするようになっています。まだ乳ばかり飲んでいるようなものは皆義の教えに通じてはいません。幼子なのです。しかし固い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものです。ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんか。死んだ行いからの改心、神に対する信仰、清めの洗いについての教え、手を置く儀式、死者の復活、常しえの裁きなど、基礎的なことを再びやり直したりしないようにしましょう。神がお許しになるならば、私たちはそうすべきです。まあ、まずですね、このヘブル人への手紙というものは、割礼という形でもって神様と契約を成立させ、神の民として救い主が現れてくるのを熱心に待ち望んでいる人たちなんですけども、その中でも神の子イエスを救い主と認め、受け入れた人たちに対して書かれている手紙と言い直しをすることができると思います。これがヘブル人への手紙です。だから他の手紙と内容に違いがあるわけです。読む人に違いがあります。神様とはどういう方なのかもすでに知っている人のはずなんです。 神様の民としてどういうことを神様から要求されているのか知識を持っている、そしてそれを毎日の生活に当てはめようとしていた人たちの中のはずなんです。その中で救い主はイエスであるということを受け入れた人たちに当てて書いた手紙なんですけれども、これはポーロが書いたと思うんですが、その手紙ではこういうことが書かれています。あなた方は年数からしたらば、神様を知っているという年数からしたらば、神様の教えに馴染んでいるという年数から言えば、生まれ変わりをしてクリスチャンになったという年数から言ったらば、神の言葉というものを、神様というものを、キリスト教を人に教えることができるようになっていなければいけないのに、実際の状態はもう一度キリスト教についての処方、基礎となるものを誰かに教えてもらう必要があるようになっちゃっている。つまり昔教わった時にはしっかり覚えていたんです、理解をしていた。だけどまた今逆戻りしちゃったと言っております。クリスチャンとしてイエスキリストを救い主として受け入れ、生まれ変わりをした者として当然知っていなければいけない基礎的なものを初歩の教えから成熟していくどころか、今一度初歩の教えをやり直しをしなければいけないような状態になっちゃってる。もっと霊的にも知識の上でも成長することができるように努力をしていくべきなのではないかと、ここで言ってることになるんです。でどういうことが基礎的なことと言ってるのか、この6章のですね一節の終わりから内容的に6つのものをリストにしております。言い直しをすると、クリスチャンであったらば誰であってもこの6つの内容は知っているべきはずのものだと言ってる、知っていなければいけないものだと言っています。この6つを基盤としてその上のものを勉強し実践するようにしていくべきはずなんだと、実はポーロが、このヘブル人への手紙の著者が言おうとしているわけです。一番最初に死んだ行いからの改心というのがあります。死んだ行いとは何なのか。サタンの家族に生まれて神様との関係を成立することができない人のことを死んだ人と呼んでいます。神様との関係において死んだという言葉を聖書で使っております。だから言い方を変えると、サタンの支配、サタンに支配をされ、サタンに動かされて取った行動、神様に対する罪というものからの悔い改めというのは初歩の教えだと言ってるんです。だからイエス様を救い主と認め、生まれ変わりをするということの時点の前に神様に犯していた罪というものは、十字架のイエスキリストによって贖いを受けている。だからその罪について悔い改めをする必要がないというのは初歩の教えだと言ってるんです。神様の方では十字架のイエスキリストを通してあなたの昔の罪を許すというだけでなくて、忘れる、二度と思い出さないと約束をしています。だからあなたが昔の罪を思い出して神様に謝ったとしても、神様にしてみればあなたが何を言ってるのか全然わからない、覚えていないというのが基礎的な教えだと言っております。まあ、実はですね、これを勉強しようと思うんじゃない、もっと先の話があるんですけども、まずこれ証明してみましょう。同じヘブル書の8章に行っていただけますと、8章の、まあ、12節だけ読みましょう。いや8節から読みましょう、失礼しました。8章の8節から読みましょう。しかし神はそれに賭けがあるとしてこう言われたのです。これは古い契約のことです。主が言われる、見よ日が来る、私がイスラエルの家やユダの家と新しい契約を結ぶ日が、それは私が彼らの先祖たちの手を引いて彼らをエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようなものではない。彼らが私の契約を守り通さないので私も彼らを顧みなかったと主は言われる。それらの日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主が言われる。私は私の律法を彼らの思いの中に入れ彼らの心に書きつける。私は彼らの神となり彼らは私の民となる。また彼らがおのおのその町の者に、またおのおのその兄弟に教えて主を知れということは決してない。小さい者から大きい者に至るまで彼らは皆私を知るようになるからである。なぜなら私は彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い出さないからである。10章のですね、同じヘブル人への10章の15節から読むとこうも書いてあります。聖霊も私たちに次のように言って証しされます。 それらの日の後、私が彼らと結ぼうとしている契約はこれであると主は言われる。私は私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いに書きつける。またこう言われます。私はもはや決して彼らの罪と不法を思い出すことはしない。これらのことが許されるところでは、罪のための捧げ物はもはや無用です。それだけじゃない。イエス・キリストにあって生まれ変わりをしたものは新しく作られたものです。すべてが新しくなったものなんです。過去のない人になっていると聖書で教えております。これはコリント第2の5章17節と教えている。だからあなたの昔の罪というもの、過去の罪というものをサタンが思い出させようとしてきたとしても、あなたはそれによってくよくよする必要はないし、その罪を許されるように神様に悔い改めをするということも必要ないというのが死んだ行いからの改心と呼んでいるんです。これに対してはしっかりと理解をしていろと言ってる、基礎だと言ってる。クリスチャンになった後でイエス様を救い主と認め生まれ変わりをした後で神様に罪を犯したならば、ヨハネ第1の手紙の1章の9節があります。自分の罪を言い表すなら、神は信じて正しい方だからその罪を許すという約束がある。だから許されたものとして前進をしていくことが必要だということなんです。これが初歩の教え、基礎的なことだと言っております。二つ目に言ってみましょう。ヘブルの6章の一節の二つ目ではですね、神に対する信仰というのを教えています。聖書に書かれてある神様というのを信じ、神様の言葉、約束を信じて、信じた通りの行動に出る。そして神様の約束を現実にしてしまう。ということは、クリスチャンとして初歩のことだと言っている。基礎的なことだと教えております。実はですね、あなたが今、神様に対する信仰がどのレベルにあるのか、ということは、それほど大切なことではないんです。こう言って皆さんびっくりするかもしれない。現在その信仰というのを数字で出しましょうか。信仰のレベルが80であろうと60であろうと20であろうと問題はないんです。それが大切じゃありません。もちろん信仰のレベルは高い方がいい、100に近い方がいい。だけれども今どこのレベルにいるかということは大切ではないんです。それよりも先週と比べてみたらば今週はどうなのか、先月から比べてみたら今月は信仰のレベルがどうなってるのか、どれぐらい成長していってるのか、成長するにどれだけ努力をしてるのかということが大切なんです。神様の言葉、約束を感覚で判断をするのは神に対する信仰ではありません。神の言葉、約束を霊で信じて、信じた行動をとって約束されているものを現実にするのが神に対する信仰です。で、これが初歩の教えだと言っている、基礎的なことだと言っております。三つ目には清めの洗いについての教えと書いてある。これはまあ表現法から見たら非常にややこしい表現になります。言おうとしていることは何かといったら、バプテスマというものに対して理解をする知識を持つというのが初歩の教え、基礎的なことだと言ってるんです。実はですね、新約聖書ではバプテスマあるいは洗礼というものは全部で7つリストされております。厳密に言うと8つあります。そのうちの1つは私たちには今使うことができないものです。何かで言ったら、イエスが受けるバプテスマというものを私たちは受けることができません。残りの6つの中には呼び方には違いがあるけれども、内容的に同じことを言っているものもあるんです。これをですね、この6つの中のものを内容的に言って整理をいたしますと、新約聖書に書かれている6つのバプテスマというもの、これ順序は別々なんですけども、全部で4つに要約できます。 一つは水のバプテズマと呼ばれるもの、一つは聖霊のバプテズマと呼ばれるもの、一つは火のバプテズマと呼ばれるもの、一つはイエスの名につくバプテズマというものがあるということになります。順序はめちゃくちゃです。でこの一つ一つのバプテズマというのはどういう意味を持つのか、例えばですね、水のバプテズマというのを例にとりますと、何を象徴しているのか、どういう人に授けることができるのか、どういう時に授けることができるのか、授けられるのか、授けるのかといったようなのが初歩の教えだとヘブルの6章では言っているんです。クリスチャンとして知っているはずだという立場を取っております。だからこの4つ今並べたバプテズマでもって、どれが一番初めのバプテズマなのか、どれが一番終わりになるべきバプテズマなのか、どうやったらどのバプテズマで生まれ変わりをして神の家族に戻ることができるのかというようなことは基礎的なことだ、もうすでに知っているべきものだとヘブル人への手紙では書いてあります。横道になるけれどもですね、マタイの28章を開けておきましょう。これ非常に面白いことがですね、分かっていただきます。でひょっとしたら皆さんが今まで持っていたキリスト教、特にこのバプテズマというものに関しての概念をこれで壊さなければいけないかもしれない。マタイの福音書28章の18節から見ていただきましょう。十字架の死から蘇ってイエス様がこう言いました。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父、子、聖霊の名によってバプテズマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。さあここで質問です。ここでもってですね、父と子と聖霊の名でバプテズマを授けなさいとイエス様が言いました。質問ですよ。私たちはイエス様の命令の通りに理解をしてその通りの行動をとっているか。質問いたしましょう。こういう質問です。じゃあ父と子と聖霊の名でバプテズマを受けたらば、それで生まれ変わりをするのか、神の家族に戻ることができるのか。このバプテズマいつ授けるべきものだとイエス様が言っているのか。多く間違っています。最初にしなきゃいけないのはイエス様が何と言ったか、19節、あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。二つ目にすることは、そしてイエスの弟子とした後で父と子と聖霊の名によるバプテズマを授けなさいと言っている。イエス様の弟子となるというのは何なのか。イエス様のもう教えをすでにもうその通り忠実に動きますというのが弟子でしょ。生まれ変わりしてなかったら弟子になりっこないわけでしょ。父と子と聖霊のバプテズマ、これで生まれ変わりをするか、そしてと書いてあるんですよ。弟子の人、その後でバプテズマを授けると言ってるんですよ。順序から言ったら弟子にするのが先なんです。弟子となっているものにこの父子聖霊の何よりバプテズマを授けるべきものなんですよ。多くの教会で何やってるか、父と子と聖霊の何よりバプテズマを授けます。そしてという言葉どこに生きるのか。これだけでも基礎的なものというのは本当に基礎的なものと覚えてるかという問題が出てまいります。その次行ってみましょう。4番目にですね、手を置く儀式というのがあります。原本にはですね、儀式という言葉は使われておりません。手を置くことと書いてあります。手を置くということに関する知識と理解というものは初歩の教え、基礎的なものだと言っているんです。手を置くというのはどういう意味を持つのか、大きく分けると4つの違う意味を持っております。そのうちの1つは 旧約での動きです。どういうふうにするのか。生贄を捧げるときに、実はですね、2つの生贄といっても2つの種類があり、目的があります。同じ羊を取ってきても2つの目的に使うことができる。一つはですね、その動物の血を流す、時にはその流した後でもってその亡骸というのが残ったものを火に焼いてしまう。これが生贄の一つの使い方です。もう一つは何をするかといったら、その動物をそのまま荒野に放してあります。こうしてその荒野に放した動物がどういうふうな運命をたどるのか知らないけれども、それでもって罪に対する贖いがなされるというふうにして、二つの目的を持っている。その両方ともにですね、生贄を捧げる前に手を置きます。これは主にレビ記で教えている。で、何を意味しているか。生贄の上に手を置く人の罪を移してしまう。動物が、その生贄の動物がその人の罪を背負って、その人の身代わりとなる。だからその人の罪が覆われるということになる、というのが手を置くという意味の一番最初の出発点です。これが一つ目の意味です。だからこういう意味もあります。神様の仕事をする人として任命するときに、これ預言者が主に任命するんですけれども、その人に手を置くことがあります。これは旧約でも新約でも行っています。三つ目には、その人に祝福を与えるために手を置くということもあります。四つ目には、癒しの力を与えるために病人に手を置くというやり方もある。主に手を置くというのはこの四つの使い方が使われています。さあ、そこでですよ、この安守、手を置くというものについてこういう注意をしているというのも覚えていただきましょう。テモテ第一の手紙の5章ではポーロがこういうことを言っておりました。テモテ第一の5章の22節では、また誰にでも軽々しく安守をしてはいけませんと言っている。ここで言っているのは、相手がどんな人なのかまず見分けてから手を置きなさい。神様から受けている力を無駄に使ってはいけませんと教えているんです。ところがですよ、先ほど4つ並べたうちの一番最初の目的に戻りましょう。これは旧約でのやり方です。レビ記に書いてある。だけども、もしもですよ、このレビ記に書いてあるものを今に現代でも通用するとしたらば、レビ記でもって生贄に手を置いたときにどうしてるのか。自分の罪をその動物に背負ってもらおうために手を置いてるんでしょ。ということはですよ、気をつけてくださいよ。あなたが誰かに手を置いてもらったらば、下手をしたらば、その人の持っている霊があなたに乗り移るんですよ。どんな霊を持っているか知らないのに勝手に祈らしたらとんでもないことになります。良い霊かもしれないけど悪い霊かもしれない、移るんです。だからですね、特にこれ以前に説明したと思うんですけど、病気の癒しなんかで誰か祈ってもらった時に、祈ってもらった人が他の人から手なんか置かれたら、その手を置いた人の霊が移っちゃうから、体が空っぽになってますから、余計に危険なものになる。この点で誰に手を置いてもらうのかということも注意しなければいけなくなります。だけれども、これは基礎的なものだとヘブルの6章では言っている。5番目に行きましょう。死者の復活というのがあります。これは死からのよみがえりと言ってもいいと思う。死んだ人が今一度生き返るということです。私たち生まれ変わりをしているものは、この世での人生が終わって霊が肉体を離れても、後ほどになってまたその肉体を、地上に残してきた肉体を取り戻して、霊と肉体が一つになって生活を続けます。しかもこの時にはその肉体は朽ちないものになる、永遠に死なない形の肉体に変えられて一緒になります。これが死者の復活、あるいは死からのよみがえりというものです。で、最後に常しえの裁きというのがある。 などと書いてあるんですから、まだその他にも基礎的なことがあるんですけれども、このヘブル書の6章ではこの6つだけを並べている。常しえの裁きというのは何か。週末になってクリスチャンとクリスチャンでないものとか分けられるんですけれども、でクリスチャンは軽挙されます。クリスチャンでない人は観覧時代を通る。その後で、実はこれからあと千年期の後のことになるんですけれども、常しえの裁きというのがあります。それから先、永遠の期間というもの、天で生活できる人と、厳密に言ったら新しいエルサレムで神様、主イエス・キリスト、聖霊と一緒に楽しく過ごせる人になるのか、それとも永遠という期間、サタンの本拠地であるゲヘナの火の池の中でサタンと一緒に生活をするようになるのかがはっきりと分かれます。こういう6つの分野というものは、実はこれ以上にもあるわけなんですけども、なると書いてあるから。ヘブル書によると、初歩の教え、クリスチャンであれば誰でも知っているべきもの、正しい知識を持っているべきものだと言っています。実はですね、私はここでもってこの6つの分野については勉強していこうと思っているんじゃないんです。なんでかと言いますと、今からちょうど3年ほど前に、1991年の3月に6回にわたってこの6つの分野に対しての説明をしているんですよ。だからテープになっています。題目もですね、ヘブル 6-1 初歩の教えというのが題目になっている。だからここで同じものを繰り返す必要はないと思います。今日からですね、勉強していきたいと私が望んでいるもの、もうこれだけイントロにして話を持っていきたいんですけども、こうやって初歩的な教えというものから少しレベルを変えて、もう少し深く勉強していきたいと願っているものは、この6つにリストされているうちの5番目、死者の復活と呼ばれているものを勉強していきたいわけなんです。いろんな質問が出てきます。イエス・キリストは本当に十字架の死から蘇っているのか、で今生きているのか。私たち生まれ変わりをしているものは、こうやって神の家族の神の子供になっているものは、この世での生活が終わったらどういう生活が待っているのか、本当に地上に残しておいた肉体を取り戻してまた霊と肉体とか一つになるのか、軽挙された時に肉体は本当に朽ちないものになるのか、現在この世の表現で言ったら死、あるいは死んだとされている人たちは生き返るということに関して、聖書から正しい知識を得るということが必要になる。いくつかの質問が出てまいります。クリスチャンは本当に死から蘇るのか、死からの復活があるのか。私はクリスチャンですと言ってる人たちは全部死から蘇るか、それとも聖書を読んでる、教会に行ってる、お祈りしてるクリスチャンですという人たちの中でも、死から蘇ることのない人がいるのかいないのか。もう一歩いきましょう。この死からの復活というもの、死からの蘇りというものは、聖書ではこれ新しい契約時代での聖書です、新約聖書です、どれほど大切なものと見ているのか。死人から蘇るというのはどれぐらい大切と思っているのか。実はですね、この点今日今お話答えだけ出しておきましょう。もしもあなたが死からの蘇るというもの、あるいは死者の復活というものを基礎的なものとしないで疑いを持っているとしたらば、本当に死人から生き返ったなんて本当だろうかと疑いを持っているとしたらば、もしもあなたが死からの蘇るというものを心から信じることができていないのならば、あなたは神の家族に生まれ変わりをしているとは言えないと断言できるほどの大切なもの、基礎的なものがこれなんです。証明しましょうか。ロマ書の10章を開けていただきましょう。ロマ書の10章の9節と10節とでは、あなたが生まれ変わりをする、神の家族に戻る条件が書いてあります。こう書いてあります。 なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われる。あなたがサタンの支配から離れて神の家族に生まれ変わりをする、救われるに必要な条件がこの9節10節に書かれている。その一つは、イエスはあなたの主人であるとあなたの口から言葉にして宣言をするということです。つまりイエス様の命令指示にあなたは忠実に従いますと宣言をするということです。で、二つ目の条件は、イエス様は十字架の死からよみがえっている、今生きている、神様がそのようにしたとあなたが心で信じるということです。この二つの条件をあなたが満たすことによって、あなたは救われる。サタンの支配から離れて神の支配に、イエス様の支配のもとに入ることができると言っている。こうして人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるんですと十節で教えていることになります。だからこういう観点から見るとですね、基礎的なこと、初歩の教えというこの死者の復活というのがどれぐらい大切なものなのか分かっていただけると思うんです。どれぐらいまで正しい知識を持っていることができているのか、初歩の教えです。基礎的なものです。こういうようなことをですね、これからしばらくの間講座で勉強していく必要があるんじゃないかと思うんです。まあ、皆さんの中でですね、これ何人かの方と思うんですけども、何年ぐらい前かはっきり覚えていないんですが、この教会でもってですね、死というものについて説明をしたことがありました。人間は誰でもこの世での人生の終わりに必ず直面しなければいけないのが死というものです。避けることができない事実です。アダムが神様の命令に背いて食べてはいけないという木の実を食べて、その罪の責任を神様自体に押し付けることで自分の方からサタンの支配に入ったというために、サタンが持ってくるものの一つが死というものでした。で、その時にですね、死というものがどういうものなのかという説明をしようとした時に、自分の寿命というものはこの世の中で生きていくと言われているその期間は自分で伸ばすことができるかできないか、もちろんある限度までです。どうやったら伸ばせるのかという説明をしました。死というものでもって行き着くのはどういうところなのか。クリスチャンは生まれ変わりして神の家族になっている人は死をどのように見ることができるのか、などといったことを勉強したわけです。まあ、それからですね、だいぶ時間は経っちゃってはいるんですけれども、今度はですね、その死からよみがえる、生き返るというのは一体どういうことなのか、聖書でどう教えているのかということについてのことを勉強していってみたいと思うわけです。まあ、この間死というものについてですね、それほど暗いイメージを与えなかった。だけれどもやっぱり死というものはですね、我々あまり考えたくないというのが、まあ、普通の人たちの思いです。だけどその死から今度よみがえる、生き返る、もっと楽しい生活が送れる、で外見的には全然変わりがないという話題を持っていかないとですね、やはり死というものだけだとどうしても暗い面を見てしまう。だから今度はその死からよみがえる、死んでも生きるというのがどういうことを言うのかというものをですね、勉強しようと思い始めたわけです。しかもこれは基礎的なこと、初歩的なことなんです。だからコリント第一の手紙の15章を基盤として勉強していきます。ちょっと余分な点にも入ってみたいというのはですね、面白いのはコリント第一の手紙ではこの死からよみがえるということについて細かに説明をしてはいるんですけれども、他のところではテサロニケの第一でもちょっとやってるけれども、あとはですね、ほとんど死からのよみがえりというものに関してそんなに深く聖書ではポールは教えていないんです。なんでコリントの第一手紙の15章だけではこんなふうにして教えてるのかというような観点からですね、コリント第一の手紙の背景もちょっと勉強していかないといけない。コリントの町の連中がどういう連中なのか、実はこのコリント第一の手紙とですね、コロサイ人への手紙というものとちょっと比較をしながら話を進めていってみたい。
どういうのかといったら、これはギリシャ哲学に基づいているからなんです。あの当時のギリシャの文明というものでは、考え方というものでは、人間が頭脳を持っているというのが最高だとされていた。で、死んじゃったら全てが終わりだというふうに考えられていた。で、コリントの町の人たちというのはそういう影響を受けております。で、その連中に向かってポールが、いや、死んでそのままで終わりになるんじゃない、死んだ後でまた生き返るんだ、おいてこれから長い人生があるんだということをですね、ここで説明しなきゃいけない。そのために非常に苦労して説明しているんです。それがコリント第一の15章なんです。だからそういう観点からですね、私たちも同じようにしてこのポールの教えの通りに従って15章を勉強していきますと、大体その死からの蘇りはどういうものなのか、姿が分かってくる。まあ、一応読んでいただきましょう。コリント第一の15章の1節から読んでいます。兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。まず考えてください。これいいニュースなんですよ。悪いニュースじゃないんです。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。固く信じているはずの福音だと言っている。もしあなたがよく考えもしないで信じたのでないのなら、逆説です。だから信じているんだったらば、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。ここで言う救われるって、これはですね、あれですよ、神様と関係が成立するという意味じゃないんですよ。もっと深い意味があります。私があなた方にもっと大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、またケパ、これはペテロですに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。その後キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れました。で、最後に月足らずで生まれた者と同様の私にも現れてくださいました。私は人の中で最も小さいものであって、人と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。そういうわけですから、私にせよ他の人たちにせよ、私はこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。ところで、キリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですか。死者の復活がない、死人は生き返らないと言ったとしたら、これはキリスト教を否定していくことになるわけです。生まれ変わりしていないことになります。ロマ書の10章の9節の条件を満たしていないことになるんだ。もし死者の復活がないのなら、キリストも復活されなかったでしょう。ほいてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。それどころか、私たちは神について偽証をしたものということになります。なぜなら、もしも仮に死者の復活がないとしたらば、神はキリストを蘇らせてなかったはずですが、私たちは神がキリストを蘇らせたと言って神に逆らう証言をしたからです。もし死者の蘇りがないのなら、キリストも蘇らなかったでしょう。ほいて、もしキリストが蘇らなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。そうだったら、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこの世にあって、キリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちも全ての人の中で一番哀れなものです。しかし今やキリストは眠った者の発音として死者の中から蘇られました。というのは、死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわち、アダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストにあって全ての人が生かされるからです。しかし各々にその順番があります。まず発語であるキリスト、次にキリストの再臨の時、キリストに属しているものです。それから終わりが来ます。その時キリストは あらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。キリストの支配は全ての敵をその足の下に置くまでと定められているからです。最後の敵である死も滅ぼされます。神は万物をその足の下に従わせたからです。ところで、万物が従わせられたという時、万物を従わせたその方がそれに含められていないことは明らかです。 しかし万物が御子に従うとき、御子自身もご自分に万物を従わした方に従われます。それは神が全てにおいて全てとなられるためです。こういうわけでなかったら死者の上にバプテズムを受ける人たちは何のためにそうするのですか。もし死者は決して蘇らないのなら、なぜ人たちはその死者の上にバプテズムを受けるのですか。実はこの教えはですね、これ正しい教えじゃないんです。後ほど説明します。またなぜ私たちもいつも危険にさらされているのでしょうか。兄弟たち、私にとって毎日が死の連続です。これは私たちの主キリストイエスにあって、あなた方を誇る私の誇りにかけて誓って言えることです。もし私が人間的な動機からエペソで獣と戦ったのなら、神の何の益があるでしょう。もし死者の復活がないのなら、明日は死ぬのだ、さあ飲み食いしようではないかということになるのです。思い違いをしてはいけません。友達が悪ければ良い習慣が損なわれます。目を覚まして正しい生活を送り、罪をやめなさい。神についての正しい知識を持っていない人たちがいます。私はあなた方を恥ずかしめるためにこう言っているのです。ところがある人はこう言うでしょう。死者はどのようにして蘇るのか、どのような体で来るのか。愚かな人だ。あなたの撒くものは死ななければ生かされません。あなたが撒くものは後にできる体ではなく、麦やその他の穀物の種粒です。しかし神は御心に従ってそれに体を与え、おのおのの種にそれぞれの体を与えになります。すべての肉は同じではなく、人間の肉もあり、獣の肉もあり、鳥の肉もあり、魚の肉もあります。また天上の体もあり、地上の体もあり、天上の体の栄光と地上の体の栄光とは異なっており、太陽の栄光もあり、月の栄光もあり、星の栄光もあります。個々の星によって栄光が違います。死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらせられ、卑しいもので巻かれ、栄光あるものによみがえされ、弱いもので巻かれ、強いものによみがえされ、血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書かれてありますが、最後のアダムは生かす御霊となりました。最初にあったのは血肉のものであり、御霊のものではありません。御霊のものは後に来るのです。第一の人は地から出て土で作られたものですが、第二の人は天から出てきたものです。土で作られたものは皆その土で作られたものに似ており、天からのものは皆その天から出たものに似ているのです。私は土で作られたものの形を持っていたように、地上天上の形をも持つのです。兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちが皆が眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず死でないものを着なければならないからです。しかし朽ちる者が朽ちないものを着、死ぬ者が節を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。主よ、お前の勝利はどこにあるのか。主よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たちを、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。まあ、これを全部、だからこの58節まで調べると、死からの復活というのはどういうものなのか、はっきりと分かってくることになります。以前にですね、コリント第一の手紙の勉強いたしました。相当前と思うんですけど、全部勉強した。この15章も勉強しております。実は今度はですね、それにもうちょっと深く入ってみたいと思うんですけれども、もしも皆さんの方でもって暇があったら、以前に勉強したコリント第一の手紙の中ですね、相当長い期間勉強したと思うんですけども、その中からこの15章で説明したものをですね、聞き直しをしていただけたらありがたいと思います。そうしておいて、それを基盤としてもうちょっと深いものに突っ込んでみてですね、この基礎的と言われている死者の復活、死人が生き返るということ、私たち自身も今は死というものに直面しなければいけないけれども、たとえ直面したとしたら必ず地上に残した肉体を持って永遠に死なない体に変わったままでもって生きるということの確証をですね、しっかりとこれで掴んでいただきたいと思うんです。別にこれにはですね、礼拝の説教のよしやるぞというものが何もない。この事実を理解して安心するか、理解しないで将来に向けて心配するかどうかという違いだけしかないことになります。今まであまりですね、説教と それから講座の内容をですねごちゃごちゃにしてたからここで少し区別をつけたいからですねこういう話題から入っていってですねもうちょっと理解を深めて我々将来というものに関してももっと希望を持ってほしいと思うからなんです。これから先あまり進んじゃうとですねまたちょっと困るからですね今日はちょっと早いんですけどもこれだけでひとまずやめさせていただきましょう。来週からですねこの実際に死からの蘇りというのはどんなものなのか、まだその前にコリントの連中がなんでこういう考えをしているのか、例えば死者の上にバプテズムを受けるなんていうのを言ってどういう理由でこんなものになっているのか、今の私たちこれしても何もなりません。死んじゃった人を何とかして地獄に行かない、何とか天国に行けるようにで、いくらいこちらで祈ってももうダメなんです。裁きは神様がいたします。イエスを主と受け入れていない人は宙ぶらりにいなきゃいけない、あるいはもう地獄に行くか、どっちかで否定したらば地獄に行きます、もう問題なし。否定していなかったらばそこで選べるだけのチャンスがあると思う。だけれども確実に天国に行けるという保証がない、それを周りでもって何をしたってもダメなんです。本人と神様との関係です。そういう観点からですね、この死者に対してこちらがバプテズムを受けてどうしてこうしてっていうのは関係ないんだけども、じゃあなんでコリントの連中がそれをやってるのかといった背景も少し勉強してみないと、このポールの教えもわからないし、ポールがなんでここまでですねこの死者の復活というもののコリントに向けて説明しなければいけなかったのかといった理由もですね、コリントの町の人たちにおいて何を信じてたのか、どういう考え方を持って生活してたのか分かっていただけたらもっと理解が深まるんじゃないかと思う。そういう点からですね入っていきたいんですけども、最終的に行きたいのは実際に我々は言ってこの世での人生が終わったらどうなるのかということをですねもっとしっかりと知りたいです。ただこれ聞かないでください。じゃあ私がその死んで霊になって天国に行って最後に肉体を引き上げてきたら一体いくつの私になるのか、何歳の私か聞かないでいただきましょう。というのはですね私はっきりわからないんです。分かっているのはですね、我々はイエス様の姿に変え似たものに変えられると言っている。イエス様はですね33歳で死んでいる。そうするともしもイエス様の形に変えられるんだったら33歳ぐらいのあれぐらいの年齢とかまで戻るのかもしれない。でそれを言うとですね、あの年齢で戻りたくないという人が出てくる。だからその他観点からですね、いくつなのかを私ははっきり分からないんですけども、まあ、面白いのはですね、その天国に行ってまた地上に戻ってきた人の話だと、天国に行ってあれは誰だというのが見た時点にも分かるというんです。赤ん坊でも分かるし、年取った人でもポッと見た時にあれはどこどこの町のどの角に住んでた誰誰だということがポッと分かるという。ということはですね、果たしてその年取った人だけお付き合いした時に分かった人だとしたら、相手が年取ってなきゃ分からないわけだし、小さい時に会った人だったら小さい時のイメージがなきゃわからないと思うんだけども、それがですね行った途端に見た途端にパッとわかると言われるところから見るとですね、まあ、そういう本がたくさん出てるんですけども、その本が正しいとすると、その天国でのその年齢というのは外見というものはですね、私たちがこの地上で考えている外見と違うのではないかと。同じ肉体だけれども、その肉体がですね70年80年90年のこの人生を全部縮小したような形なのかもしれないとも言えるんですけども、だから一体いくつに見えるのか、それはまあ質問しないでいただきましょう。まあもう一つ言えるのはですね、それはですねいくつに見えるのか、素晴らしいものに見たかったら今のうちからうんとお化粧しておくんです。そしてね、この姿で生き返らせてくださいと頼んだ気はですねなるかもしれない。まあそういうようなことをですねこれからちょっと勉強していこうと思っております。まああと時間引き延ばしてもしょうがないから、これでもってひとまずやめさせていただきましょう。で来週からですね、このコリント第一の手紙の15章を基盤として、まだ他にもちょっと手を出さなきゃいけないんですけど、基盤としてその実際に死から蘇る、永遠の期間我々は生きている、肉体をまた持って生活ができる、ただ霊の形でいわゆるふわふわとしてそこから飛んで歩くような霊じゃない、きちんと地面に足をつけたものとして生活ができるんだということをですね、しっかりと皆様方掴んでいただきたいから、こういう勉強に入っていきたいと願うんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、どうぞ私たち一人一人があなたの御言葉全体を通して、それから個々に出てくる問題に対してしっかりとした理解を持つことができるものであるよ。その理解に基づいて確信を持って毎日の生活が送れるものであるよ。あなたがこれから先も導いてくださいますように。 特にこれから取り上げようとしているこの死者の復活というもの、死人が蘇って肉体を取り戻して、こうして永遠という期間生きる、死ぬことがないというのが一体どういう意味を持つのか、正しい知識を持ち理解をし、そして将来に向けて安心し信頼をした毎日の生活が送れるものになるよ。どうぞあなたの御言葉を通して私たち一人一人が学べるようあなたが導いてくださいますように、イエス様の名前でお願いいたします。真理は一つだと言われています。その真理を知ることでもって自由になるとも言われております。これが福音だとも言われている。どうぞそういう観点から私たちが自分の人生というものを眺めたときに、死というものに関して恐れを持つのではなくて、その先にあるものが何なのか、一時的にその住む場所を変える、引っ越しをするというのがどういう意味を持つのかといったような点もしっかりと理解できるものになるよ。これから先あなたが私たちを導いてくださいますように、こういう祈りをいつも叶えてくださることを心からありがたく感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りを今日のこの講座を閉じるにあたり、主であるイエス様の御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。